以前からですね、こういろいろこう政治の話なんかしようと思うと保守とか出てくるんですよね、革新っていうかですね。それどうも何をもって保守と言ってるのかなっていうのがよく分かんないわけですね。だって憲法を守れっていうのは、革新が言っててですね、保守っていう方が憲法改正とか言ってるわけですから、守ったり保ったりするっていうのが保守で、それで変えたりするのが革新だっていうのと全然違うのに、もう政治の方とかですね、平気で保守、憲法改正は保守だとかね言った、じゃあ憲法改正は保守だとか言っててですね、もう僕なんかもう定義がしっかりしてないとなかなか話が何を話してるか分かんなくなるもんですから嫌になっちゃうんですね。でこの前そう思って、そんなこと文句言ってもしょうがないから、少し僕も政治評論家とか政治学者の言うことを勉強しようと思ってですね、 2,3 調べたり勉強したりしてみたんですよ。そしたらね、どうもね、何が僕と違和感があったかってのが分かってきたんですね。保守っていうのは何かこう戦争の後ですね、70年しか経ってないんですけど、何かこう古き良き時代を守るっていうのが保守らしいんですけど、古き良き時代っていうのはどのくらいかったら、なんか戦後のね、なんかサザエさんぐらいの時なんですよ。サザエさんぐらいの時が古き良き時代なんですね。それで僕はもうびっくりしましてね、それが古き良き時代かと思ったんですよ。まあせいぜい大正とか明治ぐらいまでしか出てこないんですね。だけども僕の知識っていうか、まあ、考えっていうか知識ではですね、文化的遺伝子といわれる、いわゆる人間がこう周りから受けるこう文化的なものですね、自分の国のもんだっていう感じのもの、大体300年と言われてるわけですよ。だから畳とかいろりとか、まあ、今では畳はまだありますけど、いろりなんてほとんどないですよ、都会ではね。だけどもいろりを見ていいと思うとか、縁側を見ていいと思うっていうのは日本人なんだ。それなぜかったら、日本人の文化というものが日本人の、心っていうかね、頭っていうか、それに染みてるからと言われるのが300年なんですよ。だから古き良き時代って言ったら文化的には300年なんです。それからもう一つ体ですね、体はだいたい1万年なんですよ。日本人の背丈とか、それから腸の長さとか、皮膚の色とか、髪の毛の色とかですね、それから消化器のでき方とか、それから水銀に対する防御とか、こういったものはですね、だいたい1万年なんですよ。それで僕なんかがパッと感じる社会的なものっていうのはですね、大体1000年ぐらいなんですね。ですからまあ長い方から言うと、身体的な古き良き時代っていうのは1万年、それから社会的な古き良き時代っていうのが1000年。社会的っていうのは例えば家が木造であるとかですね、それから社会が、日本社会っていうのは支配層とかあんまりいないんですよ。奴隷とかいないんですね。そういう社会としての受け取り方、それがまあ、それからイギリスですと日本とすごく似てるけども、貴族階級と今でもしっかりいるでしょ。ところが日本は貴族階級というのはまあ一時ちょっといましたけどね、明治ぐらいに、まあイギリスの真似しましたから。だけどその後はいないですしね。ですから、そういう社会的なのがまあ1000年ぐらいなんですよ。それから文化的なものですね、身の回りのもの、使ってるものとか、そういうものが300年と言われてるわけですね。ですから古き良き時代って言ったら、僕らの心理的なね、状態を作るっていうのが大体まあ1000年ぐらいなんですよ。だから食べ物でも日本食がいいとか、それからまあケチャップっていうと、やっぱちょっと外国のケチャップってのは大体120年ぐらい前なんですけども、ちょっとこう違和感というか、外国のものっていう感じがある。古き良き時代にはちょっとケチャップ入らないですね。新しくいいものっていう感じなんですね。だからそういう意味でお寿司なんていうのが大体室町時代ですから、まあ今からまあ700年とか800年とか前ですね。まあもうちょっと新しいかもしれませんが、500年ぐらいかもしれませんね、室町でやればですね。まあそういうようなものが古き良き時代なんです。それで 僕の体なんかにも染みてるのは、それが日本人にしっとりとくるわけですね。ですから保守っていうのは僕に言わせると、まあ、日本文化を背負った日本人が古き良き時代と思うものですからね。ですからもちろん保守というのは日本国を大切にする、日本人は平等ですから、支配層と非支配層がいない、奴隷がいない、死の交渉って分かれてても侍は常に庶民のことを考える、百姓のことを考える、みんなで百姓とか大切にする、それから職人なんかを非常に重んじるっていうのはですね、そういったこの日本人の独特の考え方ですね。それから男女を区別しないと、まあ、区別しないというか、むしろ男女を区別する、つまり、男女同権とか言って男と女が同じことをするってんじゃなくて、女は女の幸福、男は男の幸福ということにする。それから子供を非常に尊重して、まあ、ヨーロッパですと子供は野獣だっていうんで縛りつけたり鞭打ったりするんですけど、日本は絶対しないと、そういうことですね。そういうその日本流の子供に対する考え方、それから赤ちゃんとかそういうのすごく大切にしますよね、日本は。まあ、そういうような文化ですね。それをもって古き良き時代、つまり日本的な良さというものですね、自然を大切にする、金持ちが偉いわけじゃない、むしろ金持ちは卑しいもんだ、学問ができたり文化ができたりする方が優れてるんだという、こういう考え方ですね。まあ、良寛様がいい、勤労は大切だ、二宮尊徳がいい、これが古き良き時代で、それを守るのが保守であって、と革新というのは大体はですね、跳ね上がりっつったらちょっと失礼なんですけども、個人個人って言って俺が大切だ俺が大切だっつって、仲間を大切にしないと、まあ、そういうようなね、まあ、僕に言わせる落語の概念がないって言いますかね。それはまあヨーロッパの欠陥のある文化を学んじゃったからそうなったんでしょうね。それからこう威張るという、まあ、保守の人って、革新の人って本当に威張ってんですよ。それから他人の意見を排斥するんですね。民主主義が嫌いなんですよ。つまりみんなで話し合うなんてことほとんどしないで、俺はこうだっつってですね。で、僕は百田さんが一橋大学かなんかの講演を、革新の人ですね、左の人に阻止されたやつをすごく内心怒ってるんですよ。百田さんと僕が意見が一致してるってわけじゃないんですよ。早田さんの方が僕が少し過激かもしれませんけど、そういうことじゃなくて、人の意見を自分の意見と違うからっつって大学での講演をやめさせるなんていう行為はね、もう僕に言わせたらもうなんて傲慢なんだろうかと思うんですね。それが革新なんです。だから革新っていうのは何ですかね、日本保守。だから僕に、だからこれを少しもう一回政治学者に聞いてみますけども、保守というのは古き良き日本の文化を守ろうとしているのが保守であって、革新というのはヨーロッパの文化で差別文化ですね、支配層と非支配層に分ける。だから保守は日本、革新はヨーロッパなんでしょうかね。ですから、まあ、東大の先生にヨーロッパかぶれの人が多いんですよ。東大の先生が一番悪いのは、よく勉強してるのはいいんですけどね、すぐね、ヨーロッパの人の本とかね、哲学が出てくるんですよ。哲学とかなんか、いやいやヨーロッパじゃなくて日本出してくださいよってこう言いたくなっちゃうんですね。ですから東大の先生はみんな革新でしょうね。つまり日本を守ろうとか日本の文化を大切にしようっていうんじゃなくて、ヨーロッパの方が優れてるから何でもヨーロッパに基づこうっていうことですね。僕が言ってる信教の自由とは憲法の22条にあって、これはまあ GHQ が作ったからそうなっちゃった、アメリカ人が作りましたからね。日本には信教、教えを信ずるっていう概念がないんですよね。日本は信仰があるんですよね。信仰はあるんだけど信教はないわけですね。イエス・キリスト様とかお釈迦様っては日本にはいないんですよ。宗派はありますよ。宗派はお釈迦様の教えを伝える人っていうのは、まあ、親鸞聖人なり何なり日蓮聖人なりいるんですけど、もちろん弘法大師もそうですね。だけども教えを最初から説く人っていうのはいないんです。日本にもともとある宗教っていうのは日本人が自ら信仰するっていうものなんですね。だけどこれも間違って信教の自由なんつうの憲法に定めたりしてますでしょ。だから 保守というのが何かっていうのはよく分かりましたね。僕が今まで思ってた、これは政治学的に使っている保守じゃなかったんですね。僕の保守っていうのは日本人の体、日本人の社会、日本人の文化、それを守っていこうっていうのが僕の言ってる保守だったんです。で、革新っていうのは、僕の言ってる革新ってヨーロッパ文化にかぶれてて、ちょっとひなが見えちゃうの。ヨーロッパ文化を尊重してて、そして、何でも自分の頭で考えて判断して他人を排斥するっていうのが革新なんですね。まあそういうことで僕はどっちかって言ったら保守だったんだなと改めて思いました。